南海キャンディーズの山里亮太です。なるほど先生、小麦粉と水を混ぜて耳たぶくらいの柔らかさになるまでこねるんですね。じゃあちょっと柔らかさを確かめたいんで先生の耳たぶを、あ、はい、自分のでやります。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論は11月10日水曜深夜1時から。
週刊デジタリアン、
こんばんは。週刊スキー総編集長福岡俊弘です。
こんばんは、 TBS アナウンサー豊田彩乃です。さあ今夜のゲストは、うん、大物会社の会長が登場しますという
笑っちゃいけない笑うとこじゃない、
はい、データセクション株式会社の橋本大也会長がいらっしゃるということで、はいはい、うん、橋本さんのブログは福岡さんも
はい、情報工学ですね、はい、情報の不安なんですけども、
はい、そんな起業家でもある橋本さんに今日はですね、うん、デジタル業界の最先端のお話、そしてブログについてお話をたっぷりと伺っていきたいと思います、はい、週刊デジタリアン今週もどうぞよろしくお願いいたします。
週刊デジタリアン、週刊デジタリアン、週刊デジタリアン、週刊デジタリアン、週刊デジタリアン。この番組は週刊アスキーの提供でお送りします。
不景気をお嘆きのそこのあなた、パソコン携帯デジカメにブルーレイ、景気回復を祈るより新製品を買いなさい。21世紀型物欲刺激マガジン週刊アスキーは毎週火曜日発売。物欲なくして好景気なし。
シリーズ最大の山が到来。美人で万能だけど中身はオタクな妹キリノがついに京介と恋人関係に。テレビアニメも大好評、話題の人生相談コメディ、俺の妹がこんなに可愛いわけがない第7巻、電撃文庫より11月10日発売。
週刊デジタリアン、
週刊スキー総編集長福岡敏弘と
TBS アナウンサー豊田彩乃がお送りしています。
多彩なゲストをお迎えしてお送りする週アストーク、ゲストはデータセクション株式会社取締役会長橋本大也さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
ブログの情報工学でおなじみのと説明した方がわかるという方もいらっしゃるかもしれませんね。
まあ、はい、人気のブログ、
はい、実際、起業されたのは
96年ぐらいに最初に起業していますね。
なるほど、はい、96年当時に、あ、もう、これが来るだろうなって、可能性を感じたものっていうのは何だったんですか？
あ、やっぱりインターネットですね。
じゃあ在学中にもう起業したんですか？
あ、そうです。うん、はい。95年に、まあ、Windows 95が出て、はいはい、それで、まあ、インターネットが誰でも使えるようになって、うん、まあ、そのちょっと前から、大学では使いたい放題だったので、うん、そこの、まあ、毎日そのパソコンブルームに出入りして、毎日毎日、まあ、インターネットというのを、見つけてこれ次来るんじゃないかって思ってたっていうのが最初
です。そうですよね。95年、そうかそうか。
で96年にそのウェブマスターのコミュニティを立ち上げて、そのホームページを制作する人たちの団体ですね。はいはい、でそれがその1年間後ぐらいにその1500人のメーリングリストと3万人のそのメールマガジンになって、96年7年ぐらいでその3万人いるコミュニティってほとんど他になくて、なのでそれをまあウェブマスターのコミュニティというのを母体に、まあ、今のインターネットのコンサルティングとか、開発の仕事に入った感じですね。
さあ、そして、データセクションについてもぜひぜひ伺いたいんですが、はいはい、橋本さんが現在会長を務める会社、データセクション株式会社ですが、お仕事の内容を教えていただいてもよろしいですか？
は
い、
データセクションはネット上の口コミ分析と、まあ、企業がブログやツイッター、をビジネスに活用するためのコンサルティング支援をしている会社です。で、毎日その昨日書かれた300万件以上の書き込みですね。はい、口コミを、収集して、まあ、今8億件以上ですね。口コミをデータベース化してます。で、まあ、言語処理とか統計の専門家とコンサルタントが、まあ、在籍してまして、まあ、要はネットで何が流行しているかとか、今何かやばいことが起きていないかっていうことを、一目瞭然にするというのが仕事です。
いや、そうです。ものすごい数字が出てきました。
橋本さんはどんな仕事やってるんですかってずっと聞きたかったんです。
ああ、そうだったんですか。そういうお話はお二人でされたことはなかったんですね。
本当は何だろうなと思って。
じゃあ今初めて。
今初めて知った。 みたいな
納得ですか。
納得ですね。
最近はまあなんかいろんな新商品の開発とかに使われていますね、うん、口コミ分析すると本当にいろんなことが分かって、例えばその言葉って一緒に使われるパターンっていうのを研究するとすごい面白いことが分かるんですよ、うんはいはいうん、例えばこの前あの食品会社の人が来てなんかこう新しいアイデアをネットから見つけられないかというのでそれであのやったのがそのプリンっていう言葉を調べてみたんですね。
プリン
食べるプリンです、ね、
あプリンですはいはい。
そこをプリンと一緒にこう風っていう言葉がよく一緒に出てくることが見つかってブログに
です、ね、そこに相関性があるわ
けですね。風の時になるとプリンを食べたいっていうそういう書き込みがですね、はい、結構見つかるんですよ、はいはい、メーカーの人とかそういうのを見るといろいろこう発想が広がって、うんうんでさらにその風の時にプリンが食べたいって言っている人のブログを過去遡って読んでいくと、うん、結局子供の頃そのお母さんが風になるとプリンを食べさせてくれたっていうことがその人たちのブログの過去に書かれてるんですね。だそういうふうなこうユーザーの僕らインサイト本音とか言っているんですけど、そういうのがどんどん見つかるっていう
こと、ね、あそのなんか隠されたその潜在的な部分がもう見つかっていくわけだ。
そうなんです。
それは面白いな。
なるほど。いや、私も、風邪の時にプリンが食べたくなるタイプで、で、確かに母が昔から与えてくれてたんで、なんかこう、なんか自分の奥のものをこう、開かれた感じで今、ドキドキしました。その話を聞いてて。まさにその通りですね。へぇー。
アンケートだとなかなか見つからないんですよ。その、
なるほど。
どんな時にプリン食べたいですかって聞いても、なかなか風邪の時とは言ってくれなくて、うんうん、ブログはもうなんか日記として、自然に書いているので、自然にその言葉が出てるっていう。
なるほど。
そういう違いがあります。
本人もだからそういうで、相関性は気がついてないんだ。
そう、
私も気づく。そうですね。へえ、面白いですね。言葉でそんないろんな発見があるんですね。はい、ちなみに今最も可能性を感じていることっていうのはどうなんでしょう。
あ、はい、そのブログやツイッターっていうのを一般的にソーシャルメディアっていうんですけど、はい、その人のつながりですねが面白くなってきたなと思ってます。ソーシャルネットワークのパワーが一番これから可能性があるところかなと思います。うんうん、これからその
例えば
その、うん、まあツイッター、なんかを見ているとそのまあ今一番面白いものを探そうと思った時にツイッターの話題のランキングなんてのを見ていると、はい、本当に今一番面白いものが見つかるんですね。
そうですね。
だから、うん、まあこれまではそのマスメディアとか、うん、そうしたものがこう今これが話題ですって言っていてそれを読むっていうことだったんですけど、今はもうそのツイッターとかミクシーとかグリーとかあとまあ最近だったらフェイスブックなんかですね、はい、そういうところにまあみんな本当に関心があるものとか最先端のものが出てくるので、うん、まずはそこっていう見るっていうことが重要になってきたと。あとはやっぱりいわゆるコラボレーションって言いますけど、ウィキペディアみたいに、
はい、
今は世界最大の辞書って紙の辞書じゃなくってそのウィキペディア、ネット上でみんなが記事を投稿してできた辞書なんですけど、ああやってまあ世界最大の辞書をみんなで作るっていうようなやり方がいろんな分野で今こう起ころうとしていて、そういうのがまあこれから一番大きい可能性なんじゃないかなと思いますね、うん、
いわゆる CGM の世界。
そうですね、うん、はい。なので90年代にその MIT の、 そのニコラス・ネグロポンテが Being Digital っていう本を書いてましたけど、
アスキーから出たんですよ。
そうですね、はい、あれは素晴らしい本で、その昔そのこれから20年後30年後にデジタルが社会とか文化とかどう変えていくかっていう予言みたいな本だったんですが、でもその Being Digital っていうのはもうだいぶ完了したかなって思っていて、あそこに書かれていたことは、うん、で次に来たのはその Being Social というか、その人間のつながり、コンピューターネットワークの上にヒューマンネットワークがあって、でそのヒューマンネットワークでできること、僕はソーシャルコンピューティングって呼んでるんですけど、うん、まあ、デジタルからソーシャルへっていうのがその2010年代なんじゃないかなと思うんですが、
うん、橋本本書かないんですか、ビームソーシャル。
そうですね、書きたいですね。ね、
はい、うん、さあ、その橋本さんは、まあ、会長もされてますが、先生もされております。はいはい、デジタルハリウッドの教授、はい、デジタルハリウッド大学の教授をしてらっしゃるということですが、はい、どんな授業をされてるんでしょうか。
そうですね、リサーチ&プランニングっていうのが授業の名前なんですけど、
はい、
まあ、情報収集、情報整理、情報分析、情報活用と、まあ、4段階に分けて、そのノウハウとかデジタルツールを紹介してですね、こんな風にすると個人のその情報処理能力というのが100倍になるよっていうような授業をやってます。 これまではそのアナログなそのノートの取り方とか、あの手帳術とかそういうものが多かったんですけど、ノートの取り方とか手帳術だと生産性とか創造性って100倍にはならないんですよね、多分。その30% 増し 50% 増しぐらいはあったけど、デジタルっていうのはこうかなり革命的で、その人間のその知的能力っていうのを本当は100倍に拡大できるなと思っていまして、なのでそういうツールとか考え方を教えています。
やっぱ出てみたいな一回。
あ、フォーガさんも自ら、うんうん、一緒になることなんかないんですか？
ないんですけど、はい、僕もあの情報編集っていう、はい、事業をねやってまして、はい、情報に関しては収集整理までは一緒なんですよ。収集と整理、まあ、ツールは全く違いますけども、そこの段階一緒なんですけど、この先なんですよね。編集なので、その先整理した後にそれを並べ替えるっていう作業があるんですよね。要するに抽出するっていう作業があって、情報の抽出っていうことを編集上はやっていくんですよ。結局人間がたくさん整理し集めても、そこで言葉に転換できるっていうのは限られているので、じゃあいかにそのプライオリティの中でそれを並べ替え、プライオリティで並べ替えてそれを表現するかっていうのが編集なんですよ、っていうのをやってて。でもね、これそうか、その後ね、分析活用っていうところまでは全く僕思いつかないので、そうかね、そこはちょっと聞いてみたいな、全然多分その先の方法論が違うところで事業されてるんだなと思って。
そうですね、ネット検索革命っていう本があるんですけど、いやその中にこう、それはネット検索がどうこう人間の文化を変えていくかっていう本なんですけど、検索知識人っていう言葉が出てきていて、だからこれまでのその知識人っていうのはこう頭にこういろんなものを詰め込んで、そういう人がまあすごい頭のいい人、天才って呼ばれていたわけですけど、なんかこれからのこう検索知識人っていうのは、なんかこうネット上でその細かいことはネットで調べればよくて、なんかその大きな、ある意味うろ覚えなんですけど、ネット上にこんな知識があるとか答えがあるっていうことをこう広く知っておくこと、うろ覚えみたいなものが重要なんじゃないかなと。だから究極のある意味デジタルを使って究極の横着者になるっていうのが僕の授業なのかもしれない。そのためにこうツールとかノウハウを教えてるというところがありますね。
ぜひ受けてみたいですけど。さあ、この後一回お知らせを挟んで後半へと参りますが、後半ではですね、橋本さんのブログ、情報工学、はい、そしておすすめの本も伺っていきたいと思います。
週刊デジタリアン。
スマートフォン、電子ブックリーダー、3D テレビ&ブルーレイ、自作 PC、クラウドコンピューティング、ツイッター。この中に欲しかったり興味があるものありますか？あるなら週末の出番です。デジタルガジェットからウェブサービスまで最新情報満載の週刊アスキーがあなたを仕事のできるスマートリーマンに導きます。ただし財布の紐は緩くなりますのでご注意を。21世紀型物欲刺激マガジン週刊アスキーは毎週火曜日発売。物欲なくして好景気なし。
東清彦四つ葉と最新刊、好奇心旺盛な四つ葉の周りには新しい発見がいっぱい。毎日広がる彼女の世界から目が離せません。四つ葉と第10巻は電撃コミックスより11月27日発売。
週刊デジタリアン、
週刊アスキー総編集長福岡千尋と
TBS アナウンサー豊田彩乃がお送りしています。
週刊デジタリアン、今夜はゲストにデータセクション株式会社取締役橋本大也さんをお迎えしてお送りしております。後半もよろしくお願いいたします。さあ、橋本さんのブログ、情報工学パッションフォーザフューチャー、という超人気ブログを書いてらっしゃいますが、福岡さんも大ファンだと。
はいはい、そうですね、橋本さんのその情報工学とですね、はい、だから、松岡聖子さんの千夜千冊、この2つを両方読んでればですね、かなりの読書をした気分になります。
あ、もうブログを見るだけで、
で、間違いなくこの、二つのサイトで取り上げた本は絶対買いです。
なるほど。福岡さんも実際じゃあもう、割と。はい。選んでらっしゃるということですが、ブログのトップのところには書評、ソフトウェア評、日々雑感と書いてらっしゃいますけれども、はい、大変人気があるブログですよね、はい、うん、実際どれぐらいのアクセスがありますか？
だいたい1日1万ページビューぐらい、ですね、まあ、1万人いるかどうか分かりませんが、そういうようなページビューがあります。
すごいですね。
月間30万ページってことですね。30万ページビューって。
そうですね。そんなようなもので。
個人ブログとしては相当すごいですよ。
実際、毎日更新されてますよ、
ね、はい。そうですね。2600何十日目ぐらいだと思いますね。毎日更新。
素晴らしい。その量もまた素晴らしいですよね。最初に作ったブログがこの情報。
はい、これですね。
作った頃は、なんかこう、ブログを作ったきっかけというのは。
あ、まあ、インターネットビジネスをしていましたから、アメリカで、そのブログというのが流行ってるっていうことは知っていて、まあ、自分でも試してみなくてはということで、それで試験的に始めたのが、今のブログで。
はい。
で、最初の週は、アクセス数が10人ぐらいで、です。でもまあ少しずつ増えていったり、あとまあブログ自体が珍しかったので、いろんな雑誌に取り上げていただいたりとかして、それでまあ調子に乗って本当毎日続いてしまったというのが今までですね、うん、だから大きな計画があったわけではなくて、
あ、そうなんですか、は
い、なんか何記事か書いてみたら続いてしまったっていう。
へえ、ね、ほぼ毎日ね、更新されてて、かなりの本を取り上げてらっしゃるんですけども、はい、全部読んでらっしゃるんですよね。
そうですね。だいたい年間500冊買って、300冊全部読んで、200冊をブログにアップするというので、7年ちょっとやってるんで、1500冊以上ブログに記事が、書評があるというのがあります。
でも年間300冊。
はい。
1日ちょっとで1冊を読むと。
そうですね。まあ、電車の行き帰りが結構長いので、そこで読書をよくしますね。
でもいくら長いと言ったって、ねえ、それで一冊丸ごと読むのは難しいわけでしょう。読めちゃうんですか。
ね、でも毎日読書時間を取っていれば結構読めるもんじゃないかと思います、ね。
でも例えばどの毎日どのくらい読書時間取ってるんですか。
電車で行き帰りで2時間半ぐらいと、まあ、寝る前に30分ぐらいで3時間ぐらい読んでますかね。
どうやってその速読術っていうのかな、ちょっと教えていただくと。
ああ、
う
ん、特に1ページ1秒で読むような速読はできないんですが、そうですね、早く読もうと思ってると早く読めるっていうことはありますよ。だから、まあ、1時間通勤電車に乗るんですけど、うん、30分目の駅で必ず何ページこの30分で読めたかをチェックするようにしていて、
へー、
で、実はその時間意識するだけでも結構早く読めるようになるっていうのがありますね。
そういうもんですか。
はい。なので、いや、だって誰だって早く読もうと思って読み始めた時って早いですよね、うん、最初の1分ぐらい。
ああ、そう。
でもだんだん早く読もうっていうことを忘れてきくるから、うん、遅くなってるんですよ。
ああ、なるほど。
なので、30分おきぐらいに今何ページ読んだかな、で、それは今までのこうペースから考えると遅いのか早いのか、うん、っていうことを意識するだけでも多分全体を読むのにすごく早くなると思います。
僕ね、松岡聖子さんが教わった速読術は、はい、まず最初にね、まあ小説とかは別ですけど、書評、なんだろう、その、まず目次を、もう穴が開くほど読む。
目次をですか？
目次暗記するぐらいずっと目次に時間かけるの。目次だけをずっと見て、で、読みたい目次のとこから読んじゃう。
ああ、そうなんですね。
パッパッパッパッとこうさ、はっとこうめくる感じに読んで。で、なんとか、で、そうするとなんかわかるんですよ。なんとか文字列見ただけでわかるんですよ。まあ、ここ何が書いてるかわかるんですよ。そう思って次の、関心のあるところに飛んでみて。で、最初に気になったらもう一回最初から読んでみると、ほぼ読めてるっていう。
そうですね。うん、僕もそうしています。目次は最初に熟読しますね。
目次の熟読ってことを言われました。いや、だからね、本ってのは、ああいう、やっぱディレクトリーから成り立ってんだなと、そこってね。やっぱそこの構造を理解しちゃうと、うん、 まあ、内容とね、目次が合ってない本はもうまるでダメですけど、そこがちゃんとできてれば、その本はすぐ読めちゃうんですよ。
なるほどな、
というふうに。でも、ちゃんとやれたことないんだけど。
いやいやいや、福岡さんもたくさん読んでらっしゃいますもんね。そうやって速読をするんです ね, ですね、でも、実際本もまあ世に出回ってる本の数もまたすごいじゃないですか、
うん、それとね、もう一つ、あの聞きたいのはやっぱりその読むことはできてもそれを書評にするっていうのはまた別の話ですよね、うん、でここはちょっと知りたいところなんです、
ね、そうですね、それはあの読むと書くは一体化していまして、
はい、
あの読みながらそのこれをどう説明しようかっていう意識を持ちながら読んでるので、
だから逆に早いんだ、はい、読むのが。
そうですね、それで読むのも早くなってますね。
なるほどね。
どこが用紙かっていうのを常に意識して読むとか、あと印象的なキーワードですね、はい、書評に書くためのを拾い上げるっていう、そういうところを意識して読んでいると、まあ、さまつなところは、だから早く読んでしまって、うんうん、重要なところを、ここだなっていうところを、こう、濃く読むので、逆に、あの、全体では実はそれが早く読むコツでもありますね。
そうか、インタビューするときと同じ要領なんですね、僕たちがね。人にインタビューするときには、必ず、あの、最後原稿にまとめなきゃいけないので、書くことだけ考えてインタビューするんですよ。自分が書くとなるとね。
はい。
人が書くとなると、適当なインタビューするんですごく長くなるんだけど、でも、あの、早いんですよ。自分が、あの、そのインタビュー原稿を作ると、
はい、
あの、なるとね、すごいインタビューって15分くらいでふっと終わっちゃうんですよ。
へー。
だって書きたいことだけ聞けばいいんだから。
うん。
まあ、そうか、そういうことですね。
そうですね。あとはやっぱりその手に、書評っていうのは手に取ってもらって、買ってもらってこそ意味があると思うので、うん、あの手に取らせるための言葉はどこかなっていうことは常にあの意識してますね。
いや編集ですね、それはまさに。
うーん、
いや、そのか、なるほど。さて、そんなあの橋本さんの、
はい、
まあ、この秋の夜長にですね、はい、おすすめの本を教えていただこうと思うんですけど、
はい、ちょっと早いですけれども、
うん、
まあ、もうあの今年1年という括りで、うん、今年1年の中で最高の一冊は何でしょう。
つながりっていう本があってですね、
はい、
副題が社会的ネットワークの驚くべき力っていうものなんですけど、
はい、
あのこれは、まあ、まさにあのソーシャルネットワークのパワーについて書かれた、うん、あの研究者の本なんですけど、
気になってるんですよ、僕ね、まだ読んでないんですけど、
まあ、テーマは2つあってですね、
はい、
6時の隔たりと3時の影響っていうものなんですけど、はい、6時の隔たりっていうのはあの知り合いの知り合いをたどっていくと、全世界の60億人と誰とでもつながれるっていう、そういう人間関係
の知り合いの知り合いをたどっていくと、
はい、
あのマイケル・ジャクソンにもすぐ行き当たるし、
うん、
必ず全世界の人間とつながってるんですよ、知り合いの知り合いをたどっていくと、
はあ、
で 6人目にはあの
6人で、
うん、6番目にはね、
はい、
うん、
なるほど、はい、そういう、
はい、
はい、
もうそれが6時の隔たりで、
ええ、
もう一つ3時の影響っていうのが、
はい、
あの影響力、人間の持っている影響力っていうのは、はい、友人の友人の友人にまで及ぶというもので、
へ、
こう噂とかあるいは病気とかもそうなんですけど、あの誰かが発信源とか感染源になって影響が広がっていくわけですけど、その広がりをその科学的に見てみると、あの友人の友人の友人までで大体止まっているんですね。
へー、
なので無限に行くわけじゃないんですよ。
そう、
だんだ ん, んあの薄れていくんですね。
あ、そうなんですか。本当いろんな本があるんですね、うん、面白い本って、
うん、
ということでお忙しい中どうもありがとうございました。週刊デジタリアン、今夜はゲストにデータセクション株式会社取締役会長橋本大也さんをお迎えしてお送りいたしました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
週刊デジタリアン、
週刊デジタリアン、
週刊デジタリアン。
デジタリアンの公開録音も毎回行っているイベント週アスライブが、今回は11月27日土曜日にベルサール秋葉原1階で開催されますよ。今回のタイトルは週アスライブゴールドウィズ電撃ゲームス。 なんとゲーム総合誌電撃ゲームスと組んで一味違うライブをお送りします。詳しくは公式サイト週末プラスのイベントページでチェックしてくださいね。ちなみになぜゴールドかというと、週刊アスキーは今月をデジギア買いまくりのゴールド月間とすることにしたからです。皆さん、週末太鼓版のデジギアがバンバン紹介されますから、この冬はお得な買い物をしちゃいましょう。というわけで、来週11月9日火曜日に発売される週末最新号のご紹介です。
いよいよサンキャリア揃い踏みのこの情報から。
そう、ドコモ、ソフトバンク、au の冬春モデルがついに勢揃いしました。最新スマートフォン&携帯のすべてを大紹介です。
こちらも次々発表されて盛り上がってますね。来年こそ元年ですかね。
日本製リーダーもコンテンツも続々登場している電子書籍、特集最新電子ブックを楽しむで最先端に触れてみましょう。
ツイッターへの写真アップ、携帯からじゃなくても簡単にできるって知ってましたか。
特集ツイッター連動写真&動画サービス23なら、レジ位置で撮ったらすぐつぶやけます。
他にも2010冬春最新テレビ購入ガイドや、今注目のタッチ PC5 機種など、ゴールドの特集が超盛りだくさんです。
表紙はドラマ闇金牛島くん出演中の女優片瀬奈々さんが登場。あなたの物欲と知的好奇心を刺激する週刊アスキーは毎週火曜日の発売です。お近くの書店やコンビニでお買い求めください。
週刊デジタリアン。週刊デジタリアン、この番組は週刊アスキーの提供でお送りしました。さあ、週刊デジタリアンエンディングの時間となりました。
うん、じゃないよね
ということで、今日は、橋本大也さんを迎えして、はい、お送りしましたけれども、
まあ、うる覚えでもいいということでね、
はい、
トヨタさんの時代来 た、 みたいな。
ありがたいですね、本当に調べれば出てくる、ね、時代なんですよね。
僕はね、やっぱりあのソーシャルの時代ってのはとてもあのいい言葉ですよね。ビーイングソーシャル、つまりさ、それはみんなでってことじゃない。で、あのツイッターがね、あの 今すごく流行ってて、でツイッターのそのでビジネスを云々とかさ、あのマーケティングがどうのこうのっていう、なんかそういうことばっかり出るんだけども、あのツイッターのその緩いつながりっていうのかな、とてもなんか最近心地いいんですよ。で最近ね、あのちょっと落ち込んでる時にね、誰かがリツイートしたい、あのこと言葉があって、
はい、
それはね、あの死にたいと思って無駄に過ごした今日の日は、昨日死んだやつが生きたいと思ってた明日なんだよっていうつぶやきがあったの。あ、これなんかすごく良くて、あ、俺ももっと頑張んなきゃなみたいな、こう風にこう、そんなあのなんだろう、ツイッターのつぶやきで結構励まされることも結構多いわけ。で、そういう緩いつながりっていうのが、実はこれから一番大事なんじゃないかなっていうふうに、あの今日橋本さんの話を聞きながら、ちょっと別の頭で、そんなことを考えてました。
はい、緩いつながり。さあ。
さあ、そんなことでですね、はい、週末ライブのお知らせがあるそうですが、
はい、はい、今月です、11月27日土曜日にベルサール秋葉原1階イベントホールにて、週末ライブゴールド with 電撃ゲームスというタイトルで週末ライブが行われます。はい、入場無料でございます。そして、はい、会場限定バージョンの週刊アスキーを当日は配布するということで、今回の表紙は、とある魔術のインデックス2、俺の妹がこんなに可愛いわけがないのコラボイラストだということで、ぜひ、はい、入手してください。そしてイベントもまた盛りだくさんですよね。ステージイベントは、志倉千代丸さんと電撃ゲームズの生対談あります。それから広瀬香美さんのミニライブあります。そして、我が週刊デジタリアンの公開録音あります。
え、聞いてないよ俺。
ちょっと待ってください。
マジ、
え、知らなかったんですか。
本当、
私もさっき知ったんですけどあります。編集部の公開座談会ということで、冬のボーナスで買いたいおすすめガジェットを、週刊デジタリアン風にですね、お届けしていきますので。
そうなんだ、やるんだね。
高岡さんも今知ったというね、うほやほやの情報でございますが、
高岡さん頑張れ。
いやいやいや、高岡さんもですよ。はい、11月27日です、秋葉原ベルサール秋葉原1階のイベントホールでお待ちしております。はい、詳しくはですね、週刊アスキーの、ホームページですね、週アスプラスをご覧ください。ということで、週刊デジタリアン、今週はこの辺で、お相手は
週刊アスキー総編集長福岡敏郎と
TBS アナウンサー豊田彩乃でした。また来週。
自動車保険は安くしたい。でも保証は充実させたい。そんな方にはアクサダイレクト。ホンダフィットにお乗りの30歳ゴールド免許20等級フルカバータイプの車両保険付きで、年間保険料は 29,310円、対人対物賠償は無制限など安心の保証。ワンランク上の保証をグッドプライスで。次はあなたの条件でお見積もり。フリーダイヤル 0120-999-363。 現在ご加入中の保険証券、車検証、運転免許証をご用意の上、0120-999-363 まで。アクサダイレクト。
954 TBS ラジオ。
セブン&アイグループのイトーヨーカドーから大好評のネットスーパー、寒い冬も楽々自宅で注文、その日にお届け。一時です。